人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、熊本のね、
そうですね、
震災驚きましたけども、
いやほんまにびっくりしましたわ。
ほんまね、一回、聞いた時、まさかこんな、
そうですよね、
あれがよし、何、前進って言うんですか、
ああ、一回目の大きいやつが あ、後から分かったんです
よ。前進って僕初めて聞きましたけどね。
いや今までないんちゃいます？
ないよね。で、翌日本震。ピッカリさん、僕らは週末福岡にいたんですけど。
そうなんですね。
ピッカリさんが、あなた金曜日に入られた。
金曜日の夜中に入って、
うん、
で、日が変わって、第1時25分ですよね。
それが本震やったってことでしょ。
それが本震って後から聞きましたけど、
福岡でどれぐらいの揺れだったんですか。それは
なんか4とか5とか、
福岡で4か5があった、
博多でね。
あ、博多、僕は土曜日ですからね、博多行ったの。
はいはい、いや結構揺れましたよ。
あ、そう、福岡でそんな揺れたらほんまに熊本の方々すごかったよね。
だってそんな時間帯やからもう不安で不安でしょうがないでしょうね。
1時半でしたっけ。
1時25分か。
ああ、もう本当寝入り、寝入ったところでね。うん、
寝入ったというかね、もう、寝れない言ってましたね。
ああ、そっかそっか、もう余震がずっと続いてるし。
そうなんですよ。
あ、その余震の中に本震があったみたいな。
そうなんですね。
もう、全く、僕らも阪神大震災のね、
はいはい。
被災者でもあるんですけど、やっぱりあれはどんどん、すごかったけども余震、本震を超えることなかったんでね。
普通どんどん減るらしいんですけど
ね、回数は多いけど、ああ来たなって言って、ああ終わったなって感じで、
うんうん、
でもそれはびっくりするよね。
今回はなんかパターンが読めないみたいで、
これは怖かったと思うね。でやっぱりね、当日熊本の方はね、セミナー
し、はいはい、
ね、もちろん来れないですし、
うんうん、
あとはね、交通網が寸断されてね、
はいはい、
うん、宮崎の方とかあの辺の方もやっぱり交通が無理ってことで来れなかったり、
うんうん
うん、したり、まあ、当然ですけどね。
そうですね、
まだまだ予断を許さない、
はい、
うん、大分までどんどんなんかこうね、震災源、
あ、なんか変わってるみたいですね、
ね、震源っていうんですか、
はいはいはい、
うん、だからね、本当にまだまだ不安の中で皆さん頑張られてると思うんでね、うん、
はい、
気を落とさず、
はい、
乗り切っていただきたいなと思います。
本当お見舞い申し上げます。
ね、早くね、修復すればいいですよね。
はい、はい、そうですね、
はい、ということで、ぜひね頑張っていただきたいなと思います。
はい、
はい、それとまあインフォメーションとしてましては、 あと、今週末東京、
はい、はい
はい、はい、24東京セミナー、中野サンプラザ、29日金曜日大阪エロ大阪というふうに回っていきますので、
はいはい、
まだ残席ありますので、関連情報の全てがわかる、
うん、
ね、今までこうやってきた皆様方、でもちょっと今回感じるとこは違うぞっていうね、
うんうん、
感想をいろいろいただいておりまして、
はい、
集大成ですので、
はいはい、
でもただし今までのまとめだけではなくてですね、
うんうん、
いろんな角度からね、
はい、
一気に一日でお伝えしようという、まあまあ今後多分こんなセミナーはまずないんじゃないかなと思いますので
最初で最後ですね、
かもしれませんね、
うんうん、
ぜひね、今回ジョーカーワークやってる方や、これからやろうかなと思ってる方、
はい、
ぜひこの春のセミナーにお越しいただければなと思います。
はい、
はい、それとですね、ミカさんのバイオン禅、
はいはい、
5月は、5月21日の土曜日ですね、
うんうん、
暖かい季節、
はいはい、
でございましてですね、春の禅寺のこうね、庭園を見ながら、
新緑の季節ですね、
ああええ感じやね、
うん
うん、ぜひね、お寺さんで、こうバイオンのこうシャワーを浴びてね、
はいはい、
うん、本当にちょっと喧騒から離れて、ぜひ音禅を楽しんでみていただきたい。
今度は人数多めなとこなんですね。
そうですね。12名ということをお聞きしております。
はい、
またリンク貼っておきますので、ぜひ、お申し込みいただきたいなと思います。
はい、
あと大阪は、ヨシさんの SBC のグループレッスン。
はいはい。
はい、5月は15日の日曜日。
はい。
それと、29日の日曜日の2日間ということで。
どっちも日曜日ですか？
そうですね。お聞きしております。もうね、参加された方もいっぱいいらっしゃるんですけども、
はい。
続々とこの感想文をですね、
うんうん。
吉さんの方のホームページで、
はいはい。
掲載されているようですので、
うんうん。
まず一回感想文を読んでいただいて。
そうですね。
うん。ああ、なに、そういうことかと。
うんうん。
SBC ってよくわかんなかったけども、
はいはい。
ぜひ一回行ってみようかなっていう感じでね。
うん、うん。
ぜひね、気楽にお申し込みいただければなと思います。
はい。
はい。ということで、ピッカリさんののんき座はまだ日程調整中ですね。
あ、そう、4月30日で5月はまだ予定してない、予定かの。
ごめん。
未定なんで。
4月30日ですから。
最後です。
はい、テーマは睡眠ということで。
はい。
はい。これもね、まだちょっと大丈夫ですね。
あ、もう、全然大丈夫です。
OK です。
はい。
じゃあ、29日。関連上からすべてがわかる。はい、翌日土曜日は、のんき座、はい、睡眠っていうテーマでね。
はい。
非常に面白いテーマでやっていただけますので。
はい、はい。
ぜひ、参加してみていただきたいなと思います。
はい。お願いします。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はピータさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。僕は友人にお前はネガティブ思考だとよく言われます。でも僕の不安はよく的中するんです。実際に思い通りになることが多いので、ますますネガティブ思考になります。どうやって直せばいいのでしょうか？はい。
はい、ありがとうございます。以前ですね、番組でお話したと思うんですけども、
はいはい。
人間は基本的にネガティブ思考じゃないですか。
うん、そうですね。
ですよね。
うん、うん。
ね、なぜ人間の思考はネガティブかというと、まあ危険や危機を回避するため。
そうですね。
ね、動物ってやっぱり感覚をフルに使いますよね。
はいはい。
匂いであったり、
うんうん、
皮膚の感覚ね。
はいはい。
触覚であったりね。
うんうん、
音であったりと、
うん。
まあ感覚機能を研ぎ澄ませて。
そうじゃないとすぐやられますもんね。
そうやね。
ジャングルとかで。
うん。それから動物、ほとんどの動物は感覚機能を研ぎ澄ませて、これ餌を見つけたりね。
うんうん。
外敵から身を守る。
はいはい。
そやけど人間ってさ、
ええ。
やっぱり考える能力が、まあ、他の動物より優れているから。
思考がね、発達してますからね。
そうやんね。
うん。
だから、他の動物に比べて、感覚より思考に頼るところが多いんですよ。
ありますね。
大きいですよね。
あと、経験とかね。
そうやね。うん。だけど、その経験を生かして、やっぱ思考するわけでね。
そうですね。
うん、結局考えるわけですよ。
はいはい。
うん。でも、その、何があっても大丈夫。
うん。
なんて楽観思考だったら。
はいはい。
何があっても大丈夫やったらもう長生きできないじゃないですか。
ちょっと怖いですよね。
ねえ、思考に頼りながら何があっても大丈夫っていう楽観的思考。
うんうん。
こうやったらもうほとんどもどんどんどんどんこう寿命がね、縮まっていくわけであってね。
うんうん。
うん。ですからネガティブな出来事を想定する。
はいはい。
ねえ、で、どうすればいいか、どうすれば回避できるのか。
うんうん。
もし回避できなかった場合はどうやって身を守るのかと。
うんうん。
まあ常にそんなことを考えているわけでしてね。
そうですね。
うん。僕、ほら、40まで、
うん、
イベント会社やってましたでしょ。
はいはい。
で、必ず作成するのが、この運営マニュアル。
ああ、はいはい。
ね、イベント当日って関係者全員がですよ。
うんうん。
この運営マニュアルを持って動いているんですね。
はいはい。
うん。で、大規模なイベントですと、
はい。
だ
い
たい200ページぐらいになるんですよ。
200ページ、目通せませんね。
200ページかける200名なんか作ってみたら、もうえらいことになりますけどね。
はあ、
1回ね150名ぐらいのこう規模のスタッフが、
は
あ、
ええ、
うん、インテックス大阪ってあるじゃないですか。
ありますね。はいはい。
そこで輸入車ショーってやったことあるんですけど、
わあ、なんかすごい大きなイベントですね。
そうなんですよ。もう、
は
あ、どうなんですかね、コピーって製本するだけで3日かかりましたよね。
足立さんが
うちの事務所で会社でやったんですけど、
へえ。
うん。でね、巻末にあるのが必ず危機回避っていう項目が巻末にあるんですよ。
う
ん、台風地震。
はいはいはい。
火事怪我、病人、うん、あと犯罪。
お
うん、ありとあらゆるこの考えうる危機的状況を想定してね、
うんうん、
事前に対応策を細かく決めていくんですね。
はいはい、
うん、だってほらイベントって生もんですから、
まあ想定外のこと起きるでしょ。
もう分からないじゃないですか。そうなんですよ、
ええ、
いつ何時何が起こるか分からない。
おうおう。
そやから、万が一を想定していないと運営できないんですね。
はいはい。
恐ろしくて運営できないわけですよ、
うんうん
うん、でもねこの当日のこのページを開いた記憶僕ないんですよ。
はいはい。
15年間、
うん、
イベント会社やってましたけどね。
う
ん、そやけども危機回避がない運営マニュアルを作ることはできないわけでね、
うんうん、
常にやっぱり想定していくということは大事だと。
うん、もらった人も呼んでます？
呼んでる、呼んでるけど危機回避っていうのは、
うん、
基本的に読み合わせっていうのをやるんですよ、スタッフって。
はいはい。
うん、大きなもうでっかい会場、会議室借りて、まあ言ったらスタッフの部署のリーダーですよね、
うんうん、
全員集まってもらって読み合わせをするんで、まあリーダーは全部読んでます。
ああ、なるほど。
うん。で、スタッフは、読んでないのね、そこまでは。
うんうん。うん、
自分の部署のことだけ読んでるって感じかな。
はいはい。
でも危機回避は多分ね、ちゃんとやってると思いますよ。
なんか大変なことありました？
うん、ないね。あ、まあ台風ぐらいなもんじゃないですか、今まであったのは。
うん。
でも台風で中止になったってことは、まあ幸いにも僕のやったイベントはなくてね。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。でもね、本当に運営マニュアル作ったことホッとする。
うんうん。
それと一緒やね、人間の思考っていうのもね。
はいはい。
うん。はい。さて、ネガティブ思考、どうやって直せばいいのでしょうか。
うん。
ということなんですけども、これは直らないです。
必要ですからね。
そうなんですよ。ネガティブ思考っていうこと自体を直すことはできないですね。
うんうん。
だから、もっとポジティブに考えろよとおっしゃる方がいるんですけども、
はいはい、
もうそもそもポジティブ思考なるものは、
うん
ね、その裏側にネガティブ思考があるわけで、
ええ、
これ治ったわけじゃないでしょ。
そうですよね。
ですよね、
うん、
だから悲観に楽観をぶつけてね、
一
時的にバランスをとっている。
余計ねおかしになりますよ、 それを続けてると。
そうなんですよ。だからね、うん、ネガティブ思考を治そうとするのではなくて、
はいはい、
このね、自分の思考自体を自覚していくんですね。
うんうん
うん、で一体どんな思考をやってるのかを眺めてみる、
はい、
といっても無数の思考が、まあ、ピカチュは5万とか言うとったけども、
そうですね、
こんな5万の思考を一日中眺めるなんてね
ちょっと難しいですね。
もうこれはありえない話でね、
うん
うん、だから、やっぱりおすすめっていうのはシンキングウォッチかなと。
でも5万言うても、
うん、
なんか7割ぐらいが多分同じことをずっと繰り返し出てきてると思いますよ。
ああ、そうやろね。
うん、5万個じゃなくて、うん、5万種類じゃないですよね。
5万種類じゃないで、うん、そうそうそう、
ほんと同じことをなんか考えてますわ。
うん、思考って連鎖するからね、
うん、
一応切れてるんですよ、パッパッパッパって、
はいはい、
うん、それを細かく言ったら5万っていう数、
うんうん、
そうですね、誰が数えた
か知らんけどね、ほんまに、
うん、そうそうそうそう、それからね、まあそれを全部見ていけっていうんじゃなくて、やっぱり怒り悲しみ不安恐怖などのね、
はいはい、
分かりやすいそういう感情が来たら、
うんうん、
その直前にやってきた思考を思い出してみる、
うん、そうですね、
うん、するとね、だんだんこの思考癖が自覚できるようになってくるんですね、
うんうんうん
うん、だからまあやってみたら分かるんですけど、ああなるほどな、確かにネガティブやなと、
はいはい、
うん、それはまず自覚できるはず、
うんうん
うん、だからネガティブ思考自体は問題がない。
そうですね、
うん、問題っていうのは行き過ぎることなんですよ。
過剰なんかね。
その通りその通り、
うん、
過剰なネガティブ思考っていうのは世界を小さく窮屈にしてね。
そうですよね、
うん、いろいろと生きづらくなってくる、
うんうん
うん、さてどんな思考が生きづらさを作ってるのか、
はい、
ね、今日はねネガティブあるあるっていうね、
はいはい、
あるある話してみたいと思うんですけども、
うんうん、
今回ねご質問いただいたピーターさ
ん、はいはい、
ピーターさんか、うん、この方のね思考パターンっていうのも多分ねこのあるある話の中に入ってると思います。
ほうほう、
うん、ですからちょっと一回確かめてみていただきたい、
はい、
まずはですね、
はい、
いつもそうだよね、
いつもそうだよね
っていう思考なんですけども、
うん、
自我ってね一回あったことをね、
はいはい、
いつもそうだと決めつける癖がある。
一回やのに。
一回やのにね。
うんうん、
例えばこの日曜日に大好きな人とドライブデートがある。
はいはい。
うん、楽しみにしていると当日あいにくの大雨になってしまった。
うん、
するとね、大切な予定がある日はいつもこうだよね。
うんうん、
でね、自我が言うんですね。
はいはい。
がっかりすると。
うん、
でも本当は、
ええ、
晴れとか曇りのが多いはずなんですよ。
そうですよね。
うん、歴史的にはね、自分の、うん、人生的にはですよ。でもね、こうネガティブな感情がひっついた記憶っていうのはよく残るんですね。
そうですよね。
よく思い出すというかね。
うんうん。
せやからね、いつもこうだよ、俺はついてないなってね。
はいはい。
うん、ということになっちゃうんですけども、
うんうん、
これに似ている思考癖にね、どうせダメだ。
はいはい。
というものがある。ね。うん、一度でも失敗してしまうと、
うんうん、
全部ダメになったように感じるわけですよ。
はいはい。
うん、例えばそろそろ結婚したいなと思ってね、
うんうん、
勇気を出して、
はい、
お見合いパーティーに行ってみた、
うんうん、
でも残念ながらその日はカップルになることはできなかったんですね。
はいはい。
事実はそれだけなんやけども、
うん、
もうあかんわと。私結婚なんてできへんねやと、
うん
うん、縁がないわみたいなね、
ええ、
うん、そういう感じで落ち込んでしまうと、
うんうん、
でね、それ以降ピタッと婚活をやめてしまうんですね。
ああ、なるほど、
うん、もうこうなってしまうわけですよ、
うんうん、
たった1回の失敗なんやけど、まあ失敗とも呼べないぐらいのもんですけどね。
そ、まあそうですわね、
うん、これから先もずっとそういうことが起こるような感じがしてくる、
うんうんうん、
もう決めつけちゃうんですね、
はいはい、
こうなってしまうと、
うん、
結婚したいという思いとですよ、私は結婚なんてできないという決めつけの板挟みになって
苦しいですね。
そうやね、
うん、
だって結婚したいっていうのはもうこの1回のあれでなくなるわけじゃないんでね。
はいはい、そうですね、
うん、だからもがき苦しむんですね、
うんうん
うん、で苦しいですよね。
苦しいですわ、
うん、だからね、危機回避っていうのを過剰に働いてしまうと、
はいはい、
身動きができなくなってくるんですよ。
そうですね、ほんまに。
そうやね、これがね、やっぱりしんどい。
うんうん、
うん、ね、次はね、
はいはい、
いえいえ、めっそうもございません。
あえらい謙遜しはねんね。
そうやねんすよ。これね、でもね、ほら、浄化の旅に出発された皆さんもお分かりの通りですね、
はいはい、
まあみんなびっくりするのが自己否定の多さでしょう。
あー、すごい人、なんか1200とか出てましたね。
1200で出た人おったね。
ありましたよね、
うん、どれだけ自分が嫌いやねんっていうね。どんだけ嫌いやねんみたいなね、そんな感じだと思うんですけども、
はい、
あのネガティブ思考、
うん、
かける、
はい、
自己否定イコール、
はい、
いえいえメストもございませんになるんですよ。
ああ、なるほど。
褒められても素直に受け入れられないんですね。
うんうん、
いえいえメストもございませんって感じですよ。
はいはい、
あ、いえいえあれまぐれですわと。
ああ、はいはい、
とかそんな立派な人間でございませんっていうね、
うんうん、
まあ、そんな感じになってね、
うん、
だから人から称賛されたり認められるとね、うん、居心地が悪くなっちゃうんですよ。
いやーね、僕そうでしたよ。
あ、ほんま。
もう褒められたらもうね、どうしていいんか分からへんな感じで。
でもろこのタイプじゃなかったですか。
もうそうなんですよ。
あ、居心地悪いですよ、なんか。
居心地悪くてね。
なんかな、分かるわ、そういうのある
からね。うん、今はちゃいますけどね。
あ、そういうタイプの人って、まあ、そういうタイプというか、そういう癖がある人って、なんかこの悪いことが起こったら、あ、全部、僕悪いんやわみたいなさ。
あ、もうそうですよ、
ね、そんな感じで責任を全部引き受けちゃうというか、
なんかね、
うん、どうせ自分だろう、あ、私が悪い、僕が悪いんやっていう ね、
そのね、どうせいう言葉出てきたらもう全部こっちのせいですもんね。
あ、なってまうわね、
うん、
そういう傾向があると思います。
はい、
せやけど承認の欲求って自我の基本欲求ですから。
そうです ね、
ね、愛されたい、でも私は愛される価値がないという、
うんうん
う
ん、
この矛盾した世界の中で生きることになっちゃうわけでしょ。
はいはい、そうなんですよね。
これもまた苦しいじゃないですか。
いやいや、ほんまにその負のループにずっといましたね。
あー、そっか。
でも
そっから出れたっていうのはすっごいよね。
そうですね、
もうその楽さというか、楽さ加減というかね、
ほんま楽ですよ
って感じやろね。
うん、
うん、そうだね。もうね、自己規定の関連リストを浄化された方が、まあ、作った方っていうのはよくわかると思うんですけども、
はい、
肯定と否定って同じコインの表裏じゃないですか。
はいはい、
ね、片方だけじゃ存在できない、
うんうん
うん、そもそも良いも悪いも自分の一側面なんですけども、
はい、
何回も申し上げてますように、人間ってネガティブ思考ですので、
はいはい、
どうしても悪い面の方に意識がいっちゃうんですね。
うんうん、
うん、だから自己規定リストっていうのはそういう意味なんですよ。
あ、はいはい、
うん、結局肯定も否定も出てんねんけども、
うんうん、
光当ててんのは否定の方でしょっていうのと で、 そ う、 で、うん、そうなんですね。自己規定リストって言ってるんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ人間業界っていうのはやっぱりそういう感じになるとセリフイメージを上げようなんてね、
うんうん、
上げたらいいじゃないかと、
はいはい、
うん、下がってんだからみたいなね、
うんうん、
そういうことになるんですけども、やっぱこれもポジティブシンキングと仕組みは一緒やね、
はいはい、
うん、下がったも上げようなんてね、だから結局これもしんどいんですよ、
うんうん
うん、自己規定に負けないように自己肯定しようってことなんで、
はいはい、
いざやろうとするともう相当のエネルギーが必要になってくるじゃないですか。
もうこの自我がやることって大変ですよね。
大変なことばっかりやるよね、
ほんまに、
うん、なんかダンプカーをずるずる引きずって前に進むみたいない
やいや、ほんまにね、
何やってんねん、そんなしんどいことや、結局ヘトヘトになってどっかでやめてしまうんですよ。
うん、まだなんか探しに行くねんね、ほんで。
そういうの新しいもんないかなってなんねんけど、
うんうんうん、
それよりね、もうダンプカーとつながってる紐を切ってしまえばいいんですよ、もう
そうですよね、
もうね、引きずって前に進む方法を考えるんじゃなくてね、
はいはい、
もう引きずるのやめようと。
そうですね、
うん、プッチンと切ってしまおうと。
いやー、軽なりますねそれ。
そうそうそうそう
ほんまにな
んだかんだ言ってもそれがその時の自分じゃないですか。
うんうん、
うん、だからね、もうセルフイメージなんてややこしいことをやめてしまいましょうと、
うん、
やめてしまったりガカガカなと、
はい、
うん、それがね自己規定の浄化なんですね。
うんうん、
うん、ですから人間は基本的にネガティブ思考、
はい、
でもネガティブ思考かけるゼロやったら、
うん、はいはい、
ゼロじゃないですか。
ゼロですね。
ね、ゼロかけたら何でもゼロになるわけで。
うんうん。
うん、はい、私、それ、私ですよと。
はいはい。
それが何かと。
うん。
そんな感じになるんですね。
もう無敵ですね。
そうそうそうそう。だから今、ピッカリちゃんが、まあ、たまたまこのあるある話がようわかるわって。
はいはい、ようわかりますよ。
うん、いうふうに言ってもうたけど、うん、それが、ようわかるわっていう過去形になっててね。
はいはい、今
す、 ね、すっかりもうそれがもうかけるゼロになっちゃって、
うんうん、
今すっかりお気楽ちゃんと、
はい、
いうことになってるわけで、結局やれば抜けていくんですよね。
そうですね、
うん、
いやほんまやるしかないですけど、
うん、そうなんでね、
うん、
ですからね、今日お話ししたあるある話、
はい、
知識だけ取り入れても、
そうですよね、
結局ね、思考のもとに知識ってなっちゃうだけで、
うんうん
うん、あの本質的には変わってこないんですよね。
また自我の鋭さになりますね。
そうやね、私知ってるよなんて思う、うん、そんな知っててもどうにもならない
そうですね、
そうそうそう、だからダンプカーの紐をプチッと切ってしまいましょうと。
はいはい、
うん、でその前にシンキングウォッチをやってね、
はいはい、
今日のあるある話をまず自覚してもらう、
うんうん、
あ、私もあるあるやわと、
うんうん、
うん、っていう風になってくると、それだけでも心がちょっと軽くなる。
はい、
自覚って大事ですよね。
いやね、矢田さんいつも言ってはるもんね、自我を自我として自覚するっていうのがもう。
そやね。
それ最初ね、さっぱり意味わからなかったんですよ。
ああ、そうやね、最初はな。
自我を自我として自覚するって。
意味わからんわって話
や
な。
いやいや、というか自覚しているやんって、なんか変に思っててね。
ああ、そうなんや。
変に思って、
うんうんうん。
もう、後で気がついたらさっぱりしてなかったいうのが。
ああ、後でわかるね。
わかるんですよ。そういうことか、いうのがね。
そうやね、これはもう、やってしまった後で分かることやからね。
そうなんですよね、その時は分からへんですよ、
う
ん、
そうやね、それからね、まずやって自覚するっていうことが非常に大事だから、ああ今日私があるある話取った、ピッカリさんがああわしもあるある言うとったなと、
うんうん、
そんなことだけで終わってしまうと、
はいはい、
結局自分のあるあるにならないんですよね。
そうですよね、
うん、だからね、実際にやってみなきゃ分かんないところは、うん、まずシンキングコーチやってみる、そしてやっぱりなんだかんだ言っても自己規定の浄化、
はいはい、
これがね観念浄化最大の山です、
うんうん、
それだけにこの山頂から見る風景は、
はいはい、
とんでもなく、
うん、
スカッとしています。
そうですね、
うん、雲より高いです。
はいはい、
観念の雲より高いですからね、
うんうん
うん、だからね、それまでの労力をはるかに上回りますんでね、
はい、
その軽さ加減というのは、
うんうん
うん、だから高い山やねんけど諦めずにね、テクテクと登り切ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。